本日の聖書箇所はヨハネの福音書4章31節から38節です。では司会者が拝読します。ヨハネの福音書4章31節から38節です。その間、弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。ところがイエスは彼らに言われた。私にはあなた方が知らない食べ物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか。しかしあなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。ですから一人が種をまき、他の者が刈り入れるという言葉はまことです。私はあなた方を自分たちが労苦したのでないものを刈り入れるために使わしました。他の者たちが労苦し、あなた方がその労苦の実に預かっているのです。聖書箇所は以上です。本日の礼拝メッセージは菅谷先生が担当してくださいます。前回は2019年の12月、コロナ前に SJCF でもメッセージをしていただき、ほぼ2年半ぶりにお越しくださっています。先生は11年間 OMF 日本委員会総主事を務められ、2019年から OMF 北東アジア地区国際主事として名古屋をベースに働かれております。それでは菅谷先生に目を上げて畑を見なさいと題してメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました菅谷翔一郎と申します。こちらに来て初めて気がついたんですけども、前回お邪魔したのが2019年の12月ということで、もう随分ご無沙汰してるんだなということを思いました。まあ、皆様の方もですね、コロナがあって本当に大変な日々が続いたのではないかと思いますけれども、本当に久しぶりにこのようにシンガポール JCF の皆さんだと顔と顔と合わせてお会いすることができ、また説教の機会が与えられますことを心から主に感謝しております。おそらくですね、シンガポールの教会はもう何年かするとですね、いろんな方が新しく来られたり、また長くおられた方が去って行かれたりして、私のことを初めて会われた方もきっとあると思いますので、最初に簡単に自己紹介をさせていただきますけれども、私は OMF というプロテスタントの宣教団体を通しまして、カンボジアという国で11年ほど宣教活動をしておりました。でその後、また11年ほどですね、今度は千葉県の市川市というところに行きまして、そこから今度は宣教師を送る側の働きを11年ほどさせていただいて、そして今は OMF の中の北東アジア地区国際主事というそういう立場で奉仕をしております。 OMF では今1400名ほどの宣教師がいるんですけれども、この団体の中で9名が 国際主事という立場で奉仕をしておりまして、私は北東アジアを担当しているんですね。北東アジアっていうのは OMF の用語で言うと、香港と北朝鮮と韓国と台湾と日本、この5つの国になります。でこの5つの国に7名の総主事がおりまして、その7名の総主事といろいろやり取りをしながら話し合ったり相談をしたりにして、働きを進めていくことと、またもう一つはこの国際主事が全員で9名おりますので、その9名の国際主事とさまざまな話し合いをしながら OMF 全体のことを決めていくという、そういう仕事が2つあるんですね。でいつもはですね、年に4回シンガポールで国際主事会議があったんですけれども、コロナが始まってですね、2年半も全くなかったんですね。でずっと私は名古屋の自分の自宅からずっとテレワークで2年半続けてきたわけですけれども、やっと今回久しぶりに、明日月曜日から国際主事会議が、そのすぐそこ のボタニックガーデンの前にありますOMF の本部で行われることになって、その関係で今回ここで説教させていただくことになりました。今回ですね、新しく長嶋先生が来られておりましたので、長嶋先生に連絡しましたところ、ぜひ礼拝、最初は礼拝だけに参加させてくださいという、そういうメールだったんですけれども、いやせっかく来られるならぜひメッセージをということで、メッセージをさせていただくことになりました。よろしくお願いをいたします。こちらに来るとですね、いろんなことを思い出すんですけれども、私はそもそものシンガポールとの関わりというのが、こちらにあります DTC ディサイプルシップトレーニングセンターという新学校で学んだのが初めなんですね。それが1991年から1993年の2年間ですね、2年間の間のことでありました。でその時に、初めてシンガポール JCF の集いに参加するようになり、そしてその後、カンボジアに結婚してカンボジアに行ったわけですけれども、でカンボジアでの働きを終えた時も9ヶ月間シンガポールでお世話になり、その時も、家族で、ここでお世話になりました。で娘たちもですね、今2人娘いるんですけれども、彼らも大きくなってですね、長女は、今千葉県の方で小学校の教員をしております。次女の方は今大学院の方で建築を学んでおります。そんなことで子どもたちは関東に住みながら、私たちは名古屋をベースに働いております。そういうものであります。また礼拝の後にですね、少し宣教報告の時間を取らせていただきたいと思ってますので、もしお時間がある方はご参加ください。では一言お祈りをして説教に移りたいと思います。私は天においても地においても一切の権威を持っています。それゆえあなた方は出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。天の地なる神様、あなたはあなたの一人子イエス様に天においても地においても一切の権威を与え、そしてイエス様の弟子である者たちを全世界に遣わし、そしてこの天の御国をこの地上において始めてくださいました。教会はその天の御国をこの世に告げ知らせていく、そういうところであります。また私たちクリスチャン一人一人が神様どんなお方であるのか、イエス・キリストとはどんなお方なのであるかということを言葉と行いを通してこの地にあって述べ伝えるために生かされています。神様はそのことを心から感謝をいたします。神様、こうしてシンガポール JCF も長くこのところであなたを礼拝し共に交わる機会を与えられていることを本当に感謝をいたします。この度は長嶋先生ご夫妻を松本先生の後任としてお送りくださり心から感謝いたします。先生方もまだまだ新しい土地、また気候、人間関係に慣れていくことが大切、必要だと思いますので、主をどうぞ日々あなたがお助けくださいますようにお願いをいたします。また神様、今日のこの礼拝あなた豊かに祝してくださり、この愚かな者の語る言葉もあなたが用いてください。一切のことをあなたにお委ねし、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日の ヨハネによる福音書の4章の箇所はですね、はい、あ、ごめんなさい、これです。これでいけますかね。はい、ヨハネによる福音書の4章の箇所は、イエス様とこの弟子たちがサマリアというところに行ったところの話ですね。ガリラヤというところを、ガリラヤに行こうとしてはいったわけですけれども、イエス様と弟子たちはサマリアを通っていく必要がありました。で、この4章の前半というのは、皆さんも多分どこかで聞かれたと思いますけれども、イエス様が井戸に水を汲みに来ていたサマリアの女と出会い、ご自身をその女性に明確に示された、そういう話でありました。まずイエス様は水の話から始められて、その女性には5人の男性がいたことや、また本当の礼拝はゲリシム山でもなくエルサレムでもなく聖霊と真理によって礼拝する時が来ているのだということを伝えられるわけですね。そしてユダヤ人が旧約聖書でずっと信じてきた、やがて来られるメシアというのは実は私のことなんだということを宣言されるわけです。で、この女性はですね、まあ、驚いてしまって、もう水瓶を置いたまま町へ行って、来て見てください、私がしたことすべてを話した人がいるのです、この方がキリストメシアなのでしょうか、そう告げるわけですね。そして町の人はこの女性の証言によってとても興味を持つようになり、イエス様に会うためにやってきます。そしてその町の人たちの多くがこの女性の証言によってイエスキリストを信じるようになっていくわけですね。で、さらには関心を持ったサマリア人たちがイエス様を招いたので、そこでもさらに多くのサマリア人がイエス様を信じていくわけです。で、このサマリア人の女性がイエス様に出会って、多くのサマリア人がイエス様を信じるまでにどれぐらいの時間が経過しているでしょうか。40節にはイエス様は2日間滞在したとありますので、そして43節にはその後ガリラヤに行かれたとありますので、おそらくですね、3日間あるいは4日間ぐらいの間の出来事であったのではないかと思うんですね。で、そんな短い時間の間に、期間の間にイエス様はサマリアの女性を導き、さらにそのサマリアの女性は他の人々にイエス様のことを語ったので、イエス様を信じる人が起こされていったわけです。まあ、そういう話のちょうど間に挟まれるかのように本日の箇所が記されているんですね。弟子たちはイエス様がサマリアの女と話す前に食物を買いに出かけていったと8節にあります。で、町まで買いに行って何か食べるものを得ることができたんだと思うんですね。で、31節で弟子たちはイエス様に食事をしてくださいとお願いしているわけです。で、食事をしてくださいと頼む弟子たちに対してイエス様はとても興味深い答えをなされているんですね。ここにありますように、私にはあなた方の知らない食べ物があります、あなた方が知らない食べ物があります。で、弟子たちは驚いて、誰かがイエス様のところにもう食べ物を持ってきたんだろうかと思うわけですね。で、イエス様は次のように答えられました。私の食べ物とは、私を使わした方の御心を行い、これですね、その技を成し遂げることです。イエス様を地上に使わされた父なる神様のイエス様に対する御心とは一体何だったのでしょうか。またその技とは何だったのでしょうか。それはイエス様がすでにサマリアの女にされたように、旧約の預言者たちを通してもうすでに何百年にもわたって預言されてきたメシアがついにこの地上に来ているのだということを人々に伝えるためでありました。そして そのメシアがまさに私なのだということを人々に告げ知らせるためだったんですね。そしておそらく最終的にはもうこの時点で人類の罪のためにご自身が十字架にかかることもすでに分かっておられたと思います。でイエス様は言われるんですね。あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言っていませんか。でこのまだ4ヶ月あってそれから借り入れだっていうところがこうに鍵括弧になってますよね。でこれはですね、おそらくですね、当時あったことわざの引用だと言われています。まあ今の日本のことわざで言えばですね、家宝は寝て待てとかですね、急がば回れとかですね、まあそういうようなことわざのニュアンスに近い言葉であったのではないかと思われます。とにかくまだ時ではない、借り入れには時がある、もう少し待つ必要がある、まあ、そういう意味のことわざであったようです。でそれに対してイエス様は反論されるわけですね。目を上げて畑を見なさい、色づいて借り入れるばかりになっています。そうイエス様は言われているわけですね。まあ、イエス様がこの想像しておられた畑、あるいは見ておられた畑は小麦畑だったのかトウモロコシ畑だったのかは分かりません。でもいずれにしても見てみなさい、もう畑は借り入れるばかりになっているではないか、なぜあなた方はぼやぼやしているのか、食べ物のこと地上のことに心が奪われてしまっているのか、そうイエス様はおっしゃっているのではないでしょうか。で借り入れの実というのは当然この場合人の魂のことを指しています。36節では、すでに狩る者は報酬を受け永遠の命に至る実を集めています、それは蒔く者と狩る者が共に喜ぶためです、まあ、そう記されていますよね。ここで蒔く者とは一体誰のことでしょうか。狩る者とは一体誰のことでしょう。この蒔く者と狩る者が共に喜ぶという箇所はですね、おそらくアモス書からの引用だと考えられているんですね。旧約聖書の預言者アモスは北王国がアッシリアに占領される前に活躍した預言者でありました。これから北王国はアッシリアに占領され、イスラエルは滅びに向かっていく、まあ、そういう状況の中でアモスは最後に神様は必ずイスラエルを回復してくださる、まあ、そういう予言をしていたわけですね。でアモスは次のように予言しています。これはアモス書の9章の13節というところですけれども、見よその時代が来る、主の言葉、その時耕す者が狩る者に追いつき、ブドウを踏む者が蒔く者に追いつく、山々は甘いブドウ酒を滴らせ、すべての丘は溶けて流れる。つまり種をまくものというのは旧約聖書の預言者たち、あるいはバプテスマのヨハネのことを指していると考えられます。旧約聖書においてはすでにやがてイスラエルをあがなってくださる、今はイスラエルは滅びに向かっているように見えるかもしれないけれども、やがてイスラエルをあがなう方がこの地上にやってきてくださる、そういう望みの予言が預言者たちの口を通して語られ続けていたわけですね。福音の種はすでに旧約聖書の時代にまかれていたわけです。しかしそれを刈り取るためにはメシアである救い主が地上にまず来られる必要があったわけですね。いつかいつの日かイスラエルの子孫ダビデの末裔からメシアであるキリストがこの地上に来られて救いを完成してくださる、そういう予言をイスラエル人たちは聞いていたわけです。そしてその時にはメシアが来られる、その時には種をまく者も刈り取る者も同時に働く、同時に働きを喜ぶ、そういう時がやってくるのだ、そうアモスは予言しているわけですね。 それその時が今このアモスの言葉が今成就しているのだとイエス様は言われたわけです。でこれはあの自然界を見ると非常に不自然なことがだということがよくわかりますよね。例えば普通種をまいたらそこから芽が出て育つまでに十分時間が必要であります。まあ、あるものは4ヶ月かかると思うんですよね。それは今でもこの生物植物の世界ではその通りであります。種をまいた瞬間に次の瞬間にもう実がなっている、そういうものが開発されれば素晴らしいですけれども、おそらく無理だと思うんですね。しかし神の国はイエス・キリストと共に到来し、その神の国の世界においてはまく者と狩る者が共に喜ぶ、そういう時代なのだ、それがもう今来ているのだとイエス様は言われたわけです。そしてイエス様は実際に弟子たちが食べ物を買いに町に行っている間にすでにサマリアの女性に対して種まきと刈り取りの実践をなされたわけですね。サマリアの女性は自分の町に帰りメシアに出会ったことを町の人たちに告げます。そうすると町の人たちはイエス様を招いてさらに話を聞いて、そこでイエス様こそ救い主であるメシアであると信じていくわけですね。イエス様はここで弟子たちに刈り取りの模範を示しておられるわけです。ですからイエス様はまず目を上げて畑を見なさい、すでに実が結ばれ刈り得るばかりになっているではないか、そのことに気づいているなら早く働きを始めなさいと言われたわけです。38節でイエス様は、私はあなた方を自分たちがロークしたものではないものを借り入れるために使わしました。他の者たちがロークし、あなた方がそのロークの実に預かっているのです。旧約の預言者たちは神様の御言葉をイスラエル人たちに伝え続けました。しかしそれゆえに多くの者たちが命を落としていきました。イザヤ、エレミア、エゼキエル、アモス、多くの預言者たちが神の言葉を命を懸けて伝え続けていきました。またイエス様ご自身も、またイエス様の弟子たちもほとんどが殉教しているわけです。私たちが福音を伝えるときに、そういう神のしもべたちのロークがあったからこそ福音が伝えられていることを忘れてはならないのではないでしょうか。こうやってシンガポールに久しぶりに来るとですね、いろんなことを私は思い出してですね、この説教の準備をしているときにあることを思い出しました。それは私がまだ新学生の時にですね、このシンガポール JCF の交わりに参加していたときに、ある姉妹がですね、ある方がもう聖書をもう3年以上学んでるんだけれども、なかなか導かれないので一度会ってくれませんか、まあ、そういうお話でありました。で私はまあ新学生でしたので、まあ、ぜひお会いしましょうということで、その方とお会いして1対1でお話をしました。もうなんということはない、いろんな質問を聞いて、まあ、私はそれに答えるだけだったんですけれども、特にその方が関心があったことは、最後の晩餐の時にイエス様と弟子たちはどんなふうに座っていたんでしょうかっていう、そういう質問だったんですね。で、あ、そうですかっていう、まあ、私が知っていることを答えて、言ったわけですけれども、でしばらくしてその連絡をくださった姉妹から連絡があって、あの方に会ってくださってありがとうございました、あの方は今回洗礼を受けると決心なさいましたって言われたんですね。で私はもう本当に驚いてしまったんですね。私はその姉妹に対して何か信じるように勧めたりとか、洗礼を受けませんかとか、そういう勧めたことは一切なかったわけです。イエス様の時代の人たちはどんなふうに食事をしてたんでしょうかというような、そんなような質問にただ答えただけだったんですね。でもこの方がイエス様を信じるようになられました。でもこの方がイエス様を信じるようになられたのは、私と会う前にすでにもう長い間 一緒に聖書を学んだ方があり、そしてこの方の救いのために祈ってこられた方があったからなんですね。おそらく私は、まあ、この方が救われるための最後の何か少しお手伝いをさせていただいただけだと思います。他の人が労苦して私たちがその身を刈り取るということが現実にあるわけですね。おそらくほとんどの伝道の働きはそういう働きだと思います。その人が救いに導かれる前に実は多くの人がその人のために祈りまた労していた、その結果として救いの実が結ばれるようになったということではないかと思うんですね。皆さんはこのコロナの時期どんなふうに過ごされたかなと思うんですけれども、私はもう本当に本来ならば海外出張をして台湾や韓国やまたシンガポールを訪問する仕事でありましたけれども、一切それができなくなったわけですね。そして全部がもうテレワークになって、もう狭い部屋から毎日毎日このインターネットを通して共に祈ったりあるいは相談をしたり、そういう日々が2年半続きました。で、私は神様に祈ったんですね。この機会に少しでも伝道する機会がを与えてください、そういうふうに祈りました。で、いくつか伝道する機会があって、そして救いに導かれた人があったんですけれども、その中で一人の方のことをちょっとお明かししたいと思うんですけども、名前出さない方がいいと思いますので K さんというふうにしておきますけども、この K さんは本当に全てを失ってしまった人でありました。そしてもう何もかも失ってしまった後ですがるようにして教会に来られ、そして礼拝に参加され、そして私と一緒に聖書を読むようになっていったんですね。で、最終的には信仰告白され、そして洗礼を受けられました。でもそのプロセスの中でとても教えられたことがありました。それはもう私はこういう立場で宣教師ですので、どうしても聖書を教えるってことに関心があるんですね。ですからもうその人の家に行ってもうとにかく聖書を教えました。でもある執事の方がその方を訪問されたんですね。で、その執事の方がなしたことはですね、その方の家にはまずカーテンがない。そしてその方は、こたつのような机に座っていてとても辛そうだということで、そのこたつのような机に足をつけてあげたんですね。で、僕がその後に訪問した時にカーテンがついていて、そして机がこう足がついていて、その様子を見てとても驚いたんですね。でも同時に自分はどれだけこの方の姿が見えていなかったかなということをその時思わされたんですね。私はその人が本当に聖書を知ることができるように、聖書の中の神様を知ることができるようにと思ってこの御言葉を伝えましたけれども、そのもう一人の執事の方はその方が何が足らないのか、どんな不便な生活をしておられるのかというところに目が留まったんですね。そしてその方の足らないところをこの執事の方は助けてくださいました。そして私たちは相談したわけではないんですけれども、チームでその方に神の御国とはどんなものであるのかということをお伝えすることができたように思います。私たちは皆誰かの救いのためにそれぞれ用いられると思うんですね。ある人はその人のために祈ると思います。ある人はその方のために具体的な愛を示されると思います。ある方はその人に聖書を教えるかもしれません。ある人は最後にその人がイエス・キリストを救い主として受け入れるようにと決断を促す役割を与えられるかもしれません。でも大切なことは、私たちが一人一人役割を果たすことによって人が神に向くように、人がイエス・キリストを救い主として受け入れるように共に労していくということではないかと思うんですね。そして私たちはそのようにチームで働くときに神の国がこの地上に訪れていくのではないでしょうか。そのようにして神の国が全世界に広げられていく時代がもうすでに2000年前に到来しているんですね。その時から今に至るまで天地万物を創造された神はこの地上に 神の国が立て上げられることを毎日毎日求めておられるわけです。まくものと飼うものが狩るものが共に喜ぶ時代にもうすでに2000年間入っているんですね。そしてさらにイエス様がもう一度再臨されるときには旧約の生徒たち、そして新約時代のクリスチャンたちが共に主の御業を褒めたたえ神を喜ぶ、そういう時がやってきます。4章の27節を見たいと思うんですね。4章の27節ですね。ちょっと読みします。その時弟子たちが戻ってきてイエスが女の人と話をしておられるのを見て驚いた。だが何をお求めですか、なぜ彼女と話しておられるんですかという人は誰もいなかった。弟子たちは食べ物を探しに町に行っていて、そしてイエス様のところに戻りました。そしてイエス様がユダヤ人が付き合いをしなかったサマリア人の女性と話しておられるのを見るわけですね。でもイエス様が何をしておられるのかは全く関心がなかったようであります。私たちも同じではないでしょうか。私たちはコロナのゆえに本当に自分たちの生活が心配になっています。また実際に本当に出て行って人と会うことが難しくなってしまったかもしれません。またある方はコロナにかかって自分が病んでしまうのではないか、そういうことを心配しておられるかもしれません。でも私たちは私たちの周りの人たちをイエス様は見ておられるように見ておられるでしょうか。神様は一人でも多くの日本人が、一人でも多くのシンガポールの人々が、一人でも多くのカンボジアの人々がイエス・キリストに立ち返ることを望んでおられるんですね。本当の神様を知らないで真理を求めてさまよっている人が今もこの時代にあるのです。そしてコロナの時代、そしてウクライナやロシアで戦争がある今の時代だからこそ、さらに本当の主を、本当の神様を求めている方が私たちの周りにおられるのではないでしょうか。私が属しておりますこの宣教団体は、OMF というんですけれども、その前身はですね、中国を口伝道団、そういう宣教団体でありました。私たちの団体を始めた人はですね、ハドソン・テイラーという人なんですけれども、彼がですね、まだ初期の頃中国で伝道しているときに、ある時忍法というところで彼は伝道していました。そこで、仏教徒の、その世界の指導者であった方がですね、イエス様を信じたんですね。でその方がハドソン・テイラーに聞いたそうです。福音があなたの国に伝えられたのは今から何年前のことですか。でハドソン・テイラーは、それは数百年前のことです、もう数百年前に私たちの国には福音が届いていました。でその方は言うんですね、何ということですか、この福音を何百年も前に知っていながら今私たちに伝えに来るなんて、こういうことがあっていいのでしょうか。私の父は20年以上も真理を求めていましたけれども、身に出さずに亡くなっていきました。どうしてもっと早く来てくださらなかったのですか、そう言ったそうです。イエス・キリストという方が天地万物を創造された全知全能の神であられるにもかかわらず、人としてこの地に来てくださり、弟子たちや人々を愛し、神の真理を伝え、そして最後にその尊い命を投げ出して私たちの罪の身代わりとなって死んでくださいました。そして3日後にはその死を打ち破りよみがえってくださいました。このようにして神の救いの御業はすでに2000年前に完了しているんですね。畑はすでに色づいて借り入れるばかりになっているのです。それなのに私たちは今もまだ旧約聖書の時代のイスラエル人のように、いやいや借り入れをするにはまだまだ早い、 メシアを来るのを待たなければダメだ、今種をまいたばかりだからあと4ヶ月は待たないと無理だ、まあ、そんなふうに私たちはどこかで思っているのではないでしょうか。あるいは日本人は難しい、日本人にはなかなか伝道しても人は救われない、そんなふうに思ってどこかで私たちは諦めてしまっていないでしょうか。私たちの救いのために必要なことはすでに神の一人子がその十字架の上で成し遂げてくださったんですね。ですから私たちがなすべきことは神のしもべとしてこの忠実に神様がなさってくださったことを、またイエス・キリストがどんなお方であるかということを伝えるだけであります。そのようにして神様のことを聞いてイエス・キリストに立ち返る方が起こされていくんですね。この働きが北東アジアにおいても、またシンガポールにおいても、また日本においても、さらにこの時代このを広げられていくことを共に祈っていこうではありませんか。目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっています。お祈りいたします。目深い天の父なる神様、この数年間というのは本当に私たちはコロナ感染拡大の状況に振り回され、また最近ではロシアのウクライナ侵攻のニュースに心を痛め、本当にいろんな意味で辛い時を通ってきましたし、今も通っています。でも神様、あなたは全世界の支配者であられ、この罪と欲と汚れに満ちたこの世界にあなたの御国を立て上げようと今もなさっておられます。そしてこの御国の福音が一人でも多くの人に伝えられ、そしてこの神の国の素晴らしさがこの世の中に伝えられていくことをあなたは願っておられます。そして私たち一人一人をそのために用いようとしておられます。神様、どうぞ私たちはもう一度あなたの御霊によって振り起こさせてくださって、神様、イエス様がどんなに偉大なお方であるか、どんなに恵み深いお方であるかということを私たちの言葉と行いを通して人々に伝えていくことができますように導いてください。そしてどうかここに置かれていますシンガポール日本人集会の皆さんお一人お一人をこの選挙のためにこの年も用いてくださいますようにお願いをいたします。また OMF の働きも主が憐れんでくださり、続いて東アジア選挙のためにお用いくださいますように感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。